政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
毎度おなじみ地下鉄の話でございますが、まあ、列車が発車する際にですね、扉を閉めますとか扉が閉まりますとか、いろんなまあ言い方はあるわけですけど、要はドアが閉まるわけでありまして、で駆け込み乗車をおやめくださいというようなことも言いますよね。で、ドア閉めます、ピシッガチャッて、これもそこからもう一回開くときあるじゃないですか。あれ、確実に駆け込み乗車のやつが来たんで、仕方なくもう一遍こう開けるという。だからあれいつも思うんですけど、駆け込み乗車やるようなやつってのは大体常習犯だと私は思っておりまして、突っ込んでいけば必ず開けてくれるという、そういうようなね、甘えがきっとあるんじゃないかなと思うんですよ。なのでこれからですね、何が何でももう閉めると、で挟まったら挟まったまま発車するというですね、もうそれぐらいのことをやっていいんじゃないだろうかと思う時がありますね。次の駅で、列車が入ってまいりましたら、なぜかドアが血染めで、そこになんかこう足とか腕とかが挟まってるとかっていう、そういうバイオレンスなメトロ、いかがでしょうか。 QIC テムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在、かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会、かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。やっぱですね、なんかね、その駆け込み乗車というやつがこう、間一髪間に合わなかった時の、なんかこう悔しげで、なんかこう、なんでしょうかね、こう残念って感じの顔でこう厳しさを返してくるっと回っていく、あの姿、車内からざまみろと思って見てるわけですけどというわけでございまして、お相手は私、榎田信也門と、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平尾優子です。
あなたもあれですよね、駆け込み乗車をやってこうドアをバーンとぶち割って入るという人らしいですけど、いかがですか。
いや、自然は駆け込み乗車しないですよ、そんなあれじゃないですか。
ほら、その路面電車じゃなくて、例えばこちら大阪とか東京とかの、そのね、大都会の電車に乗るとき、そんなときもきっとね、
そんな乗らないですし、
あ、そうですか。こうのけのけのけとかってですね、扉をガーンと開けてですね、中に入っていくという、そういうキアウェイクさんの目撃情報がたくさんあると聞いております。
そんな駆け込み条件なんかね、危ないなこと ことはしませんし、
まあ、結構でもね、毎朝必ずそれ1回はその扉がこう閉まりかけてもう一遍開くっていうのを見ますけどね、いるんだなそういうやつがっていう、まあということでございまして、まあでも今日これ収録しておりますのが12月6日金曜日の今現在時刻21時をちょっと回ったぐらいなんですけれども、今日昼間やっぱびっくりしましたのはやはり中山美穂さんですよ。ちょうどね、私会議をやってたんですよ。会議やってる最中になんかメールがいろいろ飛んできましてね、で中山美穂さんが亡くなったっつんで、とか思ったんですけど、木田上子さんはどこでこのニュースを知りましたか？
仕事中でしたね。
あなたと年変わんないでしょ。そう
そうですね、一つ上ですね。
どっちが？
学年的に。
どっちが？
中山美穂理科。
ああそうっすかね、え、はい、なんかまあはっきりとした情報はまだありませんけれども、どうやらヒートショックなのではないかなんていう話が出てますな。
心不全とかそっち系らしいですね。
そうでしょうね。だからこう寒いところからあったかいところに急に入ったりとか、そういうお風呂でその亡くなる方ってやっぱりいらっしゃいますんでね。でもただまだ若いんでね、びっくりしましたよ。私も中山美穂さん 2,3 回直接お会いしたことありますけどね。まあ、
お子さんいらっしゃいましたよね。
いや辻人生さんとの間にいらっしゃったりするんですかね。本当はだから今日は大阪でこの時間ライブをやってる予定だったそうですね。
あ、そうなんだ。
で朝7時ぐらいにスタッフの方がなんか LINE だか電話だかで連絡を取り合って、で朝9時の新幹線で大阪に移動するって言うんだけど、その新幹線のそのホームに現れなかったということで、おかしい積んで、まあその自宅に行ったところ亡くなってたということだそうですけど、本当に、ご冥福をお祈りしたいと思います。最初のお便りこちらです。東京都中野区からいただきました。42歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
今年も12月14日が近づいてまいりました。 QIC 歴15年を超える大ベテランの木田優師匠ならお分かりですよね。お分かりですよね。12月14日、
なんか
何の日か分かるでしょ。12月14日って言ったらもうこの日しかないじゃないですか。12月24日じゃないですよ。12月24日じゃないですよ。
いや、最初にほら、ね、打ち合わせするからですよ。
ああ。
今日こういう話題ですよ。
ああ、しまった。余計なこと言ってしまった。そうです。赤穂浪士の吉良邸打ち入りの日であります。ね。
新選組もね、もう最近ドラマとか、
なんてないですね、今なんて言ったんですか今。
あ？
今新選組って言ったでしょ。
新選組じゃなかった。
新選組と何の関係もないですよ。
なんかそういうドラマがなくなりましたよね。
いやだから
赤穂浪士の打ち入りって何でしたっけ。
赤穂浪士の打ち入りって何でしたっけって赤穂浪士の打ち入りに決まってるじゃないか。
あらすじどんなんでしたっけ。
だから木田光月之助と仲が悪くなった浅野匠の神という。
あ、やっぱそうじゃないですか。
だから新選組と何の関係もないじゃないの。
後から新選組出てくるじゃないですか。
はい。
違いましたっけ。
はい、
新選組じゃなかったっけ。
はい。
あれ、
はい、
違いました。
時代も全然違いますが、新選組幕末ですけど。
あら、違った？
赤穂浪士元禄年間ですよ。あら、困ったもんだ
わね。どうぞ。
時に元禄15年12月14日、江戸の夜風を震わせて響くは山賀流儀の陣太鼓、しかも一打ち二打ち三流れ、思わずはっと立ち上がり、耳を澄ませて太鼓を数え、おう、まさしく赤穂浪士の打ち入りじゃ、捨て出しするはこの時ぞ、もしやその中に昼間別れたあの蕎麦屋はおりはせぬか、名前は何と今ひとたび、大手別れが告げたいものと、稽古地盤に身を固め、断固蔵の袴、桃立ち高く取り上げて、白あや畳んで後ろ鉢巻き目のつるごとく、投げしに かかるは先祖伝来俵壇上鍛えたる苦尺の手槍を右の手に切り戸を開けて一足表に踏み出せば天は幽暗地は外外たる白雪を蹴立てて行く手は松坂町ってこれ空で言える私もすごいなと思いますけどもね、これは南春夫先生の俵星現場の一節ご紹介させていただきました。まあ、本当に赤穂浪士の登場する機会が減りまして、まあ、私が子供の頃っていうか、まあ、子供の頃とは言わんない。今から10年ぐらい前までは、やはり12月14日が近づくと、どこかで、まあ、何らかの形でこの赤穂浪士の、その、映画であったり、何かドラマであったり、スペシャル、そういったものが、放送されていたものですけども、最近は本当に減りました。やっぱいろいろ調査が進んで、実は赤穂浪士というのは実像は違っていたとか、その、まあ、吉良上野介之助が本当にこう、悪いやつ、嫌なやつっていう描かれ方をしてたんだけど、どちらかというと、先に逆ギレした浅野匠の神の方が正確に何があったとかっていうのがいろいろ分かってきて、だんだんなんかこう、興ざめしてきたっていう、そういうこともあるのかなというふうに思いますけど、で、新選組とごっちゃになってる吉良さんに聞くのも辛いんですけど、どうでしょう。
違いました
まだ言うか。
うん、まだ言うよ。あれ何でしたっけ敵討つの何でしたっけ
敵討つことはこれ、つうのは赤穂浪士じゃない。
赤穂浪士で敵を討ちに行った集団は何なん
だからそれが赤穂浪士で、四十七士じゃない。
あれそうでしたっけあれそれとごっちゃになっとったんです。すいません。風間森生が下ですよね。
風間森生が下ですよねって。風間森生がやった時は、あれは確か浅野匠の神の役だったと思いますけどね。
そう。
日本テレビ系列の、ね、中心蔵のやつはありましたね。
それ。中心蔵。
あの時に吉良上野介之助をやったのは誰だったっていうのは森重久弥さんだ。
それ。
だよな。確かそうだったような気がします。
それはずっと。
で、大石蔵之介を里見光太郎さん。では四十七士、知ってる限り言っていただきましょう。どうぞ。
一文字一番上だけ言ってください。
有名なね、西中島殿と同じ名前ですよ。
あ、大石蔵之助。
はい。
あれ？
いいですよ。もう一人。
もう一人。他。
いや、もう一人大石いますよ。
大石もう一人いました
か？いますよ、息子が。
息子有名でした？
大体有名ですよ。
大石、その次。
漢字はね、主、
うん、
主ね、主。
主
人公の主。に、税金の税。
すで
大石秀悦って書いて力って読むんだよ、力。
あ、それは知らない。他にもっと有名な人がいたじゃないですか。
有名な人で、どれを有名と言ったのかわからないんですけど。
まあ、他。
原宗右衛門。
あ、ちょっとわからんな。
片岡源五右衛門。杉野十平次。不破和右衛門。
あ、ダメだこりゃ。私多分
小野寺十内、堀部弥平と堀部安兵衛、大高玄吾、神崎与五郎、そして一人だけ切腹してない、寺坂吉右衛門。
あ、ちょっとあ、やっぱ大石蔵之助しか知らんばい。
あ、こういうやつが増えとるからね、大体ね、この、赤穂浪士が減ったんばいね。
ああ、だって、うん、そうだね。
私は小学校の頃は、タミヤの35分の1、を中心蔵シリーズを作ってましたから。ああ、そうですか。まあ、だから基本的には、まあ、これ筋書きとしては、もともと歌舞伎の仮名本忠臣蔵というやつが、まあ、ベースになっているというふうに考えていいと思いますけれど、まあ、 吉良上野介之助という人がいて、これが高家筆頭。高家というのは、まあ、六高は高くないけれども、実に格が高い。まあ、幕府と朝廷の間を取り持つ、いろんな、しきたりを知っている、オーソリティ。で、その人の下で、その朝廷からやってくるお客さんをもてなす係、それを浅野匠守がやったわけですけれど、その時にその指導していたオーソリティの、この吉良上野介之助が浅野匠守に非常に辛く当たったというふうな設定、それで我慢に我慢を重ねた浅野匠守でも あったけれど、ついに堪忍袋の尾が切れて、江戸城内松の廊下というところで、このついに、吉良上野介之助を切りつけるわけでありますね。小刀で。そして、眉のところにズバッとこう、まず切り傷を負わせ、そして背中にもう一遍人たち浴びせ、というところですよね。ご存知ですか？
あ、それはね、ほら、ドラマというか、あれを見たからですね。2回も切りましたっけ？ 2
回切ってんです。はい。それで、その日のうちに、まあ、切腹になるわけですよ。浅野匠の神が。うん、で、その知らせが、播州阿公に早馬で、行くわけですね。播州阿公、ご存知ですよね。
知らんし。
ああ、兵庫県ですよ。兵庫県とも岡山に近い方ですね。私は好きなんで、何回も行ってますけども。年明けにまた、何人かで行こうかっていう話にはなってます。大石神社とか、名前がちょっといかがなものかっていうのがありますけど、行こうかなという話になってますけどもね。私はもう忠臣蔵は好きなんで、忠臣蔵ものの、その映画とかも、もう見てないのはないですね。全部見てますね。まあ、もうそろそろ何かこれ、新たなブーム、ムーブメントが起きるような気がしておりまして、今はちょっと下火ですけれど、そろそろまた来年か再来年あたり何か出てくるんじゃないかななんてことを今思っているし、期待しているところです。続いてのお便り、栃木県那須塩原市46歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予、
ありがとうございます。
たたたた大変です。世界三大スープの一つとも評されるタイの伝統料理トムヤムクンを無形文化遺産に登録するとユネスコが発表しました。トムヤムクンブーム来ますかね、ということでいただきました。キヤカさんもトムヤムクンは本当サンドの飯より好きだというふうに聞いてますけど、いかがですか？
そんな食べないですしね、トムヤムクンって。
ああ、どんな料理ですか、トムヤムクンって。
タイのスープって。
タイのだから どういう何が入っててとかどういう味付け、
あれ、鶏肉が入ってなかったでした
っけ？ああ、そうですか。
違いました？
ええ。
あれな、
それだとトムヤムチキンになっちまいます。
あれなんかと間違ってんのかな。
トムというのは煮るっていう意味ですね。まあスープって、
はい。
ヤムっていうのは和えるっていう、混ぜるっていう意味ですね。で、クンっていうのはシュリンプです。
あ、エビか。
エビ、ええ、
じゃあパクチーが入ってるやつか。
パクチー、パクチー入れたきゃ入れてもいいと思うけど、必ずしも入ってるわけじゃないですよ。むしろ必ずマストで入ってるのはレモングラスですよ。
ええ、やっぱ食べてないからな、わかんないな、名前だけ大きく。
ユネスコは3日パラグアイで開かれました政府間委員会でトムヤム君の無形文化遺産のへの登録を決定したと。タイ料理が登録されるのは今回初めてだということで、タイ料理屋さんの店主さんは、トムヤム君はタイの味の神髄です、海外の方にも食べてもらいたい、というふうに答えているということだそうでございます。
三大スープって他何ですか、あと二つ。
三大スープ、
さっき三大スープって言ったですよね。
三大スープですね。 私も三大スープって実はよく分かってないんですけど。
ですよね、やっぱそうですね、あんまり聞かないの。三大スープってなんだろう。
ボルシチが入るじゃない。
え、ボルシチ入るんですか、ロシアですか。
ボルシチはウクライナです。
あ、ロシアじゃないんですか。
まずあのロシ、あのロシアもあるけどね。確かね、2022年にウクライナのボルシチが確か同じくユネスコにこの、無形文化遺産に指定されてたと思いますよ。なので、
あと一つは何だろう。
あ、わかりました。やっぱり当たってますね。あの、世界三大スープはタイのトムヤムクン、
はい、はい、
中国のフカヒレスープ、
ー
フランスのブイヤベース、
あれじゃ違うですね。
で、ウクライナのボルシチ。だからこの4つが挙げられてて、4つの中から3つをチョイスして、三大スープと言ってるということなんで、いろいろあるみたいですよ。まあ、この三大スープの中に日本の味噌汁を入れようって話もかつてあったみたいなんですけど、味噌汁はちょっとあの味付けが幅が広すぎて、赤味噌やら白味噌やらいろいろあるんで、まあ、あの、それには入ってないということだそうですけどね。まあ、
食べないもんな。
ボルシチはどうですか、ボルシチ。
ボルシチも食べないですよね。
あ、そうですか。赤カブが入ったやつ。
食べ行こうとか行かないですもんね。
熊本にあるロシア料理の店ボルガに行かないですか。
あ、もうだいぶ行ってないですね。
ボルガってまだあんのかね、俺知らないけど。
あ、確かあるんですよ、
あの市役所の裏の。
はいはい、あると思います。
昔あのロシア人連れてってえらい目にあったっていう、
それも知ってますよ。
えのきださん、あのロシア料理熊本にありますかって言うから、ありますよつって、食べてみたいですって言うから、じゃあお連れしましょうつって、これはロシアの料理ではありませんとかって言われてさあ、まあ日本人にアレンジしてっからねっていう。まあ
ピロシキとね、
ピロシキって
ロシアンティー出したっけ。
ああ
ねえ、そうそう、もうだいぶ食べてないな。
ピロシキも食ってないですよ。
うん、一時期だいぶ行ってましたけどね。
ああ。
もう20年か30年ぐらい前
は。ああ、そうですか。まだ、はい、あの、ね、あなたからするとつい昨日のようなことですよね。20年、30年って言ったらね。
違いますって、まあ、20年、四半世紀過ぎてるじゃん。
いやいや、もうあのね、あの数世紀前から生きてるという話ですから
。生きてません。
ということでございまして、まあ、あの、いいんじゃないですか、このトムヤムくんが選ばれて、で、あの、うん、そういうなんですか、タイ料理屋さん盛り上がるんじゃないですか、トムヤムくんありますっつって。
タイ料理って他に何がありますっけ。
タイ料理他に何があるか、
うん、あんまりほらピンとこね、
たくさんあるっしょ。なんか パパイヤのさ、なんかサラダとか、なんかでもベトナムとかもあるよな、それ。
そうそう、だけどそこら辺の線引きがね、もうほんとなんか、
あ、
わかんないじゃん。
いや、
難しいですよね。
重曹の 3S に行くとね、トムヤム鍋があるけどね。
はあ。
あの、普通にトムヤムくんはね、1180円なんだけど、トムヤム鍋はね、1800円だよ。3S はね、ずっと俺たち SSS だと思ってたんだけど、実は 3S だということが分かったんですけど、この 3S は、インドだけじゃなくて、なんかタイ料理やら、いろんなものが全部こう食べられると。しかも普通に揚げ出し豆腐とか、普通の日本の居酒屋メニューまであるというね、そういうお店でございます。松田さんもなんかよく使ってるし、俺も時々行くんですけどね。いかがでしょうか。あと、そこの近くにベトナム屋台市っていう店がありまして、そこは時々行きますね。なぜ行くかというと、生ビールが、200円だったっけな。なんか、その激安価格なんで、行ってたという。で、その 3S のお店の兄ちゃんが、インド人の兄ちゃんがいなくなってたんですよ。なんか、しばらく。なあ、もう、インドに国に帰っちゃったのかなと思ったら、この間、お久しぶりですって現れて、それで、 あら、どうしてたのって言ったら、国で赤ちゃんが生まれましたとか、おめでとうとかって言って、こう盛り上がりましたね。で、帰りに、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ございました。というふうに言われましてですね。なんで向こうの人はありがとうございましたになるのかが謎なんですけど、ございましたは、ございましたは嫌いになれないですね。というね、まあ、ということでございまして、トムヤムくんをぜひ、まあ、食べて
みてください。いや、でも、好んで食べようと思わなくないですか？
いや、俺好きだよ、俺は。酸っぱくて辛いやつね、その。
わざわざなんかそれを食べに行こうっていうあれがないですもんね。
タイ料理、たまーに食いたくなるよ。で、なんで、日本人向けにアレンジしてない店がいいですよね。で、まあ、こちら大阪とか、まあ東京だとか大都市圏には大体何軒か、そういう何でしょうね、日本人にこう、すり寄ってない店ってのあるんで、そういうところにはちょっと行きたくなりますけどね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。